我が愛称句。長谷川しぐれ作。6歳の折、寺子屋敷の小学校へ入りまして、その年の暮れか、または1、2年経ってかのお席書きに、南山寿というのを覚えました。だが、この欄に書こうと思いますのは、それよりもまた1年ぐらい経ってから書きました。百尺竿燈さらに一歩を進むというのでございます。これは私がものを覚え、よく記憶した初めての句だったと言ってもよいかと思います。軸の置き方は今まであまり心にしていなかったので違っているかもしれませんが、お席書きの字数が長くなったからばかりでなく、先生からその軸の意味を駆除されたのがどこか頭に残っていたのだと思います。先生はこう言いました。これは竿がだんだん長くなっていくのだ。次竿だと思ってもいい。ともかくその竿の先へ来たらば、またその先へ一足でも進んでいくことだ。いいか。竿が百尺あって、その百尺だけ歩いて、ああ、もうこれでいいと思ったのではいけない。その先へ一足でも出て行くのだよ、と。私の生まれ育った場所は、東京日本橋区内の真ん中でした。その横丁に小さい甚だ振るわない尋常代用小学校があり、校長と教師が一人、あとは校長さんのお母さんが習字や裁縫を求める人にだけ教えておりました。いわば家族的な私塾のようなもので、先生も児童ものんきでしたから、初春に学校と自分の家へと貼り飾る大事を席書きと言って年末に書くのでした。12月一月は月の初めから他の学科はなく、その習字の稽古とお墨釣りで日を送って楽しんでおりました。子供というものはおかしなものです。夏の日、セミをとっていても、その竿の頭を見ると、ふと、百尺竿燈、さらに一歩を進む、という句が浮かび出すのです。今日のように、楽しい郊外散歩などがない自分、父に連れられて、本所や向こう島の釣り堀に行きますと、私などの竿の先へは、赤トンボが止まっていて動きません。それを見ているうちに、ふと思い浮かべるのは、例の、百尺竿燈さらに一歩を進む、でした。私はただいま、みんなと日光へ来て、ホテルで慌ただしいうちに、この原稿の責任を果たそうとして、家にいると手元の書籍でも引っ張り出して、もっと気の利いたことを述べたかもしれませんが、それにはいくらか作り物が混じりましょう。ただいま、このざわめきの中にあって、すぐに心に浮かんできたこの句こそ、常日頃愛称していたとは言えないでも、心に忘れ得ず、幾分かは今日の私の根として養ってくれた思想の一部分であることを信じます。で、かえってこんな幼児から忘れるでも忘れぬでもなく、離れないでいるものこそ自分の持っている偽りのないものと心得、無雑ながらここに性分を呈します。青年太陽、昭和10年11月。